2026年1月になりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。福場です。ねえ、こう、令和8年、昭和で言うと101年なわけですけどね。昨年はですね、振り返ると、多分人生で一番飛行機に乗った回数が多かった年のような気がします。公私ともにですね、ちょっと飛行機に乗る用事が多くてですね、それこそね、目がどんどん悪くなって、いわゆるこう、弱視、ロービジョンという状態だった頃はですね、空の旅が本当にストレスでね、チケットの番号もよく見えないし、搭乗ゲートもうまく見つからないしてですね、すごくそれがね、苦労してた時期があるんですけど、目が完全に見えなくなってからもうね、空の旅は一時もうやめてたんですけども、でも人間ってね、こう、経験を積んで、そこからね、学んで、コツをつかんで、また経験を積んでってやってるうちにですね、だんだんやっぱり慣れて、上手になるもので、最近は空の旅もね、ほとんどストレスなくというか、むしろこう、楽しみな気持ちで飛行機に乗れるので、そこはね、非常に嬉しいなというふうに思います。また飛行機がね、無事にこう、到着地に着いた時に、機内にね、アナウンスでこう、皆様引き続き、良い旅をとか、素敵なご旅行をとかみたいなこう、メッセージが、ね、流れるんですけども、別にそれは全然悪いメッセージじゃないんですけど、きっとね、飛行機に限らずでしょうけど、電車でも新幹線でもね、バスでもそうでしょうけど、いろんな気持ちでね、乗ってる人がそこにはいるんだろうなっていうのをね、なんか思いますね。それこそこう、娘の結婚式に出るとか、そういうね、楽しみな気持ちで乗ってる人もいれば、就職面接を受けに行くとかね、そういう緊張した用事の人もいるでしょうし、あるいはね、本当訃報が届いてね、こう重たい気持ちで急いで駆けつけてるっていう人もいるでしょうから、きっとみんながね、楽しい気持ちで旅をしてるわけではないと思うんですけど、でもそういういろんな人が乗り合わせてるっていうのが、ああいう交通機関であり、またきっとあれは社会の縮図でね、この社会もきっといろんな気持ちの人がいて、この2026年のね、幕開けだって明るい気持ちで迎えてる人もいれば、そうじゃない人ももちろんいて、でもそういうみんなでね、一緒に生きるのが、人間という動物なんでしょうけど、なんかね、そんなことを思っている、1月の福場でございます。それでは参りましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第37回。この番組はただの趣味でお送りいたします。そんなわけでですね、先月12月もですね、飛行機に乗る機会があったんですけど、一つ目はですね、僕が所属している公益社団法人ネクストビジョンの大感謝祭というイベントがですね、神戸であったのでですね、飛行機で行ってきました。そもそもね、このネクストビジョンというのは一体何をやってるのかと、視覚障害の支援をしてるんですけど、具体的にどういうことを目指して何をやってるのかっていうのがですね、なかなかこう、僕もうまくこう、人に説明することができずにいたんですけど、今回ちょっとね、うまくまとまったような気がするんですけど、例えばこう、視覚障害からの回復っていうのは何かっていうのを考えたときに、一つは視力の回復ですよね。見えなくなった目がまた見えるようになる、この視力の回復が一つの回復で、二つ目としては生活の回復、また学校に通れるようになったとか、働けるようになったとか、一人暮らしができるようになったとか、こういった社会生活における、能力が回復すること。そして三つ目が気持ちの回復。自分の人生に希望とか生きがいとか満足を感じられるようになること。ざっくり幸せを感じられるようになることって言ってもいいと思うんですけど。これが気持ちの回復ですよね。この 視力の回復、生活の回復、そして気持ちの回復という、まあ、3つの回復がある中で、まあ、大事なことは、視力の回復が困難だったとしても、生活の回復とか気持ちの回復はできるんだよっていうのがすごく大切なわけです。ね、仮に目は見えないままだったとしても、ね、例えばブラインドタッチを習得して、音声ソフトを習得してパソコンが使えるようになればですね、それで仕事をしたり、あるいはね、自分でこう好きなものをね、ネットで買い物したりができるわけで、あるいはさっきの飛行機もそうですよね。こう自分なりの工夫とか訓練とか、あるいはサポートによってですね、こうまた目が見えないままでも空の旅を楽しむことはできるわけで、まあそんな風に生活が充実してくると気持ちの回復、まあこの人生は悪くないかなと、まあこれはこれで楽しいかなと、まあなんとかなるだろうと、まあ、思えるようになればですね、それが気持ちの回復なわけです。ね、なので繰り返しますけども、視力の回復が困難だからといって、生活の回復とか気持ちの回復まで困難ということではないんですよね。だから今回ですね、ネクストビジョンが、まあ、活動の拠点としているビジョンパークに行ったんですけど、このビジョンパークというのはですね、神戸アイセンターという大きい眼科の病院の待合フロアにある空間なんです。だからこの神戸アイセンターではやっぱりこう目を治す、いわゆる視力の回復、これはまあ医療が担ってるわけですけども、この医療が担ってる視力の回復をもちろんやってると、最先端の治療をやってると、ただやっぱりそれでもまだ、ね、治せない病気、これ以上目を良くするのは難しいっていうことは少なくないわけで、まあ、そういう診断が出た時にね、ただとぼとぼ落ち込んで帰るわけではなくて、その待合に今度はそこにビジョンパークがあって、生活の回復とか気持ちの回復を支援してくれる、あるいはこう生活の回復とか気持ちの回復が生じるような、そういうチャンスがある、そういうビジョンパークがそこにあって、そこでネクストビジョンは活動してるわけです。まあ生活の回復とか気持ちの回復、これはまあ福祉が担う分野ですよね。視力の回復、まあ、治療は医療が担う分野ですけども、生活の回復とか気持ちの回復は福祉が担う。だからネクストビジョンは一体何をやってるのかというと、この医療と福祉の架け橋になるのがネクストビジョンの主な活動なんです、ね、よろしいでしょうかね、そういうふうにね、やっと今回、あ、そういうことだよなっていうのを納得することができたし、まあ、この神戸アイセンターっていうのは、その眼科の医療とですね、そしてこう生活とか気持ちの回復をするための福祉がですね、同じ空間にあって、同じフロアにあって、それが素敵だなと思うわけです。なかなかね、こう医療と福祉というのがこう連携するって簡単のようで難しいことですし、ね、だからもちろんこういう空間として一緒にあるっていうのはまあ珍しいケースで、まあ、仮に空間としてはまあ離れていたとしても、まあ、ちゃんとつながることが大事っていう、それを伝えていくのがきっとね、ネクストビジョンの願いなんだろうなっていうのはね、なんか改めて感じることができました。まあそんなネクストビジョンのね、大感謝祭というのが12月の14日にビジョンパークであって、まあこれは普段ね、ネクストビジョンを支援してくれてる皆さんとか、お世話になってる皆さんにこう感謝を伝えるイベントでした。また同じ日の午後からはですね、また別のイベントでこう、人生の意味を探る対話パート6、みんなで編集会議というのもビジョンパークであって、これは年に1回やってきたイベントなんですけど、毎回いろんなゲストスピーカーを招いてですね、まあ、いろんな話をする、別に視覚障害だけじゃなくてですね、もう生きることについて楽しくいろんな角度からいろんな話をする。例えばゲストスピーカーとしてはですね、ロビン・ウィリアムズさん主演のね、映画で有名になったパッチ・アダムス先生とか、あるいは絵本作家の吉武慎介先生とか、そういったね、多彩なゲストが毎回こう来てるんですよ。で、そういう方々とお話をして、で、そういうのをまあ、重ねてきて今回6回目なんですけども、まあ、今回は過去5回をね、ちょっと1回振り返ろうと。一体どんな話をしてきて、どんなことに僕たちは気がついたのかっていうのをね、振り返る。 のが今回第6回で、それで編集会議みんなでまとめていこうと、いつか本にしていこうみたいなイベントだったんですけども、まあ、そのまとめ役をですね、僕が今回やることになってですね、結構緊張はしたんですけど、まあ、ネクストビジョンのね、メンバーと一緒にこう、いろんな話ができてすごく楽しかったなと思います。やっぱり語らいって大事ですよね。こう、一人じゃ思いつかないこととか、出てこない言葉も、語りの中でいっぱいね、生まれるのでですね。いや、本当に幸せな仕事をさせてもらってるなと思いました。そもそもね、ネクストビジョンに関わることになったのは、今、副理事長をやってるね、三宅拓君、彼が大学時代の同級生で友達だったっていうのが縁なので、ね、なんかこう、彼は眼科医かつ産業医として、で、僕は眼科の患者かつ精神科医としてですね、今こうやって同じ仕事ができるというのをすごくね、幸せに思うし、もっとね、彼が誘ってくれたおかげでね、一つ生きがいが増えたような、そんな感じがしています。そういう意味でね、この大感謝祭は、本来はネクストビジョンが皆さんに感謝する会なんですけど、まあ、僕にとってね、僕がネクストビジョンに感謝する会でもあったなというふうに思いました。あと、年末はね、広島の実家の方に帰ったんですけど、今回はですね、親族の皆さん、親戚の皆さんとですね、たくさんたくさん会うことができて、まあ、コロナ禍もあったりして、しかも僕は広島にいないもので、ほんとね、おじちゃんおばちゃんとか、あるいはいとこのみんなにね、しばらく会えてなかったんですよ。もう人によってはもう10年以上会ってない人もいたと思うんですけど、この度ね、みんなで集まる機会があってね、みんなに会えて、もうそれがすごくね、嬉しかったです。まあ、言うなれば、ファミリー感謝祭というね、もう、親族の皆さんへの感謝っていう感じ、僕にとってはそうだったんですけど、なんかね、子供の頃のね、思い出をいとこのみんなとしたりとか、ね、ずっとね、こう、心配して支えてくれたおじちゃんおばちゃんたちと話したりとか、なんかすごくね、あったかい時間をなんか過ごすことができました。本当改めてね、自分は、出会いに恵まれてるんだなというのを感じましたね。それは三宅くんのようなね、学友もそうだし、ネクストビジョンのメンバーもそうだし、ね、あるいは僕が所属している視覚障害を持つ医療従事者の会、ゆいまーるの仲間もそうだし、そしてね、家族含め、おじちゃん、おばちゃん、いとこのみんな、そういった親族のみんなもそうだし、ほんとね、あったかい皆さんに出会って僕は生きてるんだなというのをね、ね、つむじまがりなんでね、ついついこう、自分一人でやってるぜみたいになっちゃう時もあるんですけど、実はもう自分一人でやってることなんかほとんどなくてね、本当は素敵な人たちに出会って自分は生きてるなっていうのをすごく感じます。ね。なので今回ね、ちょっと飛行機での移動は大変でしたけど、この12月のね、2つの感謝祭で、こう充電したね、エネルギーで、この2026年も、なんか笑顔で、大変なことはいろいろあるかもしれんけども、笑ってやれたらいいなというふうにね、思っている次第でございます。まずはね、この1月の11日に、徳島で、今度また眼科の講演会があるの、また飛行機乗るわけですけど、ね、それと、あと来月はね、2月の22日でしたか、広島の方でね、今度は精神科の講演会があったりするので、一つ一つの仕事をね、大切に、頑張りたいなと思っておりますので、皆さん引き続きよろしくお願いします。じゃあそんな感謝の気持ちの曲をね、ちょっと弾き語りでやってみようかなと思います。
それだけが自慢 違う、これまでもいくつもの優しさに育まれて導かれて今を生きてる。こんなにありがたいつながりがあること、確かめるためにも僕らここにいる。祖父がいて祖母がいて父がいて母がいて兄弟がいて友がいて自分もいられる。
マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第37回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。皆さん今年いい年にしましょうね。